口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続きまして、物流コンサルティングベストオブズーの代表北山剛さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、北山さんに前回もちょっとご紹介いただいたんですが、改めて北山さんをご紹介するんですが、今令和6年の3月ね、はい、3月、この現時点ではベストオブズーというですね、物流コンサルティング会社をなさっているんですが、あのちょっと、まあ、北山さんがせっかくいらっしゃってますので、ここに至る、まあ、ちょっと経緯というかね、あの歴史をちょっと振り返っていただき、今週は、まあ、改めて物流コンサルティング、まあ、あるいは物流コンサルタントってどんな仕事かっていうのをちょっとお伺いしていきたいと思います。じゃあ北山さん、まあ、せっかくだからリスナーの方にちょっと自己紹介を兼ねて、このベストオブズを設立するまでの流れというか経歴教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、もともと私新卒で、うん、はい、とある物流会社の柔道の実業団に入りました。
はいはいはい、
で、
そうなんだ。
あ、そうなんですよ。あの、うんうん、柔道の実業団で入って、
はいはい、
で、まあ、あの柔道をしながら、あの、お仕事させていただくということをやってて、はい、あの、非常に、あの、うん、まあ、そうですね、大学生の時警察とかいろんなところからお誘いいただいたんですけど、うんうんうんうん、悪い意味じゃないですよ。ちゃんとした意味でですね。
はいはいはい、
あので、まあ、あの、まあ、営業職に就きたいっていうわけわかんないことを考えてですね、まあ、その物流事業者さんだと、まあ、普通に仕事ができるっていう魅力があったので、うんうんうん、そちらの方入って、まあ、柔道と両方やって、で、一応柔道の方も、まあ、それなりに成績が残せたかなというところで、うんうん、で、あの、まあ、長いこと働いて海外も経験させていただいたりとかしてですね、うんうん、で、途中で、新しいことどんどん取り組みたいなと思った時に、まあ、もっと情報が入るところだったり、いろんなその技術に触れれるところに行きたいなってその時思いまして、で、コンサルティングファームに、
あの、最初の、はい、大手の物流事業者さんがなんと12年間。
そうですね、12年働きました ね。
その後に、まあ、新しい情報というか、まあ、海原に飛び込むという意味でコンサルティングファーム。
そうですね。
ここでは木山さん何をなさってたんですか？
ここはあのロジ部門の立ち上げ、うん、
ロジスティックス、
はい、ロジスティックス部門、はい、
はい、
を立ち上げで、まあ、あの、いわゆる、うん、あの倉庫の在庫管理システムの要件定義であったり、
うん、
あとはあの輸配送システムの導入支援っていうような、あの、まあ、今までやったことないシステムのお仕事を
うん、うん、
やりながら、あとはその戦略策定とかをやってっていうことをですね、あの、まあ、あの細やかにあのやらさせていただきまして、で、その折にあの物流不動産系ベンチャーの、うん、まあ、社長に誘われて、うん、で、執行役員として、まあ、ベンチャーに初めて行くと、
うん、でも、このところも、まあ、一貫して物流だとか、
そうですね、
ロジスティックスとか、ちょキャリアの一貫性はあるわけですね。
そうですね、うん、
で、この物流不動産系ベンチャーってなかなかリスナーの方も分かりづらいところがあって、はいはい、どういうお仕事だったんですか？
この時の仕事はですね、うん、あのいわゆる倉庫の賃貸借であったり、まあ、営業倉庫の貸し借り利用というところをですね、もっとあの流動化を高めようというようなあのコンセプトで、いわゆる倉庫のシェアリングみたいな。
あ、なるほど。この、ね、時期海外でそういうビジネスって結構話されてましたもん ね。
ありました、ありました。ちょうどこの、そうですね、1年2年前ぐらいに、そうですね、2つ、そのコンテナのシェアとこの倉庫のシェアっていうのが US でものすごい跳ねてっていう時期だったんですね。まあ、それをまあ日本版でやろうというような、
なるほど、
あの会社さんに、うん、あの2年ほど勤めて、
うん、
で、ロボットコントローラーのベンチャーに行って、はい、まあ、ここでは、まあ、あの本当に新しいことばっかりに挑戦させていただいて、
はい、
まあ、ずっとなんか新しいことしてる感じなんですけど、
でもね、ロボットコントローラーベンチャーと言いながら同じく物流営業統括ですもんね。
あの、そうですね、なんちゃってなんで、あの、ここ、あの、書いてるんですけど、なんちゃってですっていうところはですね、ありながらもですね、まあ、営業としては本当にちゃんと仕事してたのかなっていうのはすごく不安なんですけど、まあ、新しい、うん、まあ、機材の導入とかのプロマネットでやったり、うん、あの、まあ、インテグレーションやったりとかっていうようなお仕事を、やって、まあ、物流事業者の執行役員を経て4月に完全独立というような形になってますね。
あの、北山さん、一瞬だけ戻りますが、
どうぞ。
あの、ロボットコントローラーってイメージつかない人にどう想像したらよろしいですか？
ですね、ロボットって、あの、例えば動き方を教えることで動くんですよね、はい、で、その、動き方を教えるときに教える人の能力に結構依存してしまうんですよね。例えば A 地点から B 地点に動かしましょうという時に障害物があると、うんうん、で、その障害物をどう避けるかっていうのも、その教えてる人が A 地点から C 地点 B 地点で行きましょう、で、その C 地点に行くまでのルートをまた決めないといけない、
うんうん、
まあ、それをずっと繰り返して動く、同じ動きをずっとさせるというのがロボットなんですよね、うん、 なんですが、まあ、これはあのコントローラー側が考えて A 地点から B 地点に行くにはこれが一番早くて安全な動きだと、
はい、
まあ、言うなれば自動運転とかでいっぱいその道が分かれてるよねと、はい、で全体の地図を俯瞰してこのルートが一番早いよね、
うん、
というのをロボットに覚えさせるというかロボットがそれを、まあ、あの解析してそれを自分で動くっていうようなコントローラーを作って会社なんです。
あのほら以前から数学の問題でポストマン問題っていうのがあって、はいはい、こういかにこう配送した方が最短ルートかっていうのを計算するっていう問題ありますよね、
はい、
でその物流の倉庫版みたいに思ったらいいんですか。
そうですね、うん、それの本当に段ボールを持ってベルトコンベヤーに下ろすっていう間だったりとかっていうところです、ね、うんうん、あのベルトコンベヤーってちょっと高い位置にいるんですよ。あのなぜならば人が取りやすい位置、うん、で次のベルトコンベヤーに移しましょうだったり次のカゴ車に入れましょうってちょっとその段差があるのでそこをですねあの空間を埋めるロボットアームと呼ばれる、
うん、
その六軸のですね、
はいはい、
ロボットを使ってその積み下ろしをしたりとか、うん、乗せ替えをしたりとかっていうことをやるっていうような作業に使われているものにな
ります。なるほど、
はい、
でさっき、まあ、2004年、まあ、あたりから大手の物流事業者から始められて先ほどのロボットコントローラーベンチャーや、まあ、中小の物流事業者、まあ、様々なキャリアを、まあ、一貫して物流とかロジスティクスの関係で歩んでこられたっていうのが分かりました、
はい、
でその上で、まあ、いろんなこう、まあ、葛藤なのかあのスルッといったのか分かんないですけどベストオブズを設立してほら独立するってちょっとハードル高そうに思うんですが、はい、そこに至ったきっかけというかあるいはこれはいけるんじゃねえかって思われたきっかけってどこら辺にあったんですか。
そうですね、うん、あのいけるんじゃないかっていう確信は全くないんですよね、うん、本当にあの、うん、ただもっと時間の枠を外してだったりとかその役職の枠を外して、まあ、いろんな皆様と会っていろんなあの課題を解決していくってところをですねどんどんどんどん推進していきたいなと思った時にはあのやはり自分が会社を持って責任者としてやっていかないといけないなと。当然その会社の経営上この案件は手を出すべきか手を出さないべきかっていうジャッジがありますよね、
うんうんうん、
で僕はそこはちゃんと自分でジャッジしてやりたいなってところがあって当然物流で困ってる方が多いので、
うん、
まあ、ちゃんとその母数に対して答えれるっていうような体制を自分自身で組まないといけないと、
うんうん、
でベストオブズもう一個の意味があの、まあ、一応その坊主って以外で言うとまあ物流業界でいろんなタレントがいるんです実は、まあ、物流に関わる人も、はいはい、物流業界、
まあ、タレント人材ね
人材が、はいはいはい、才能を持った方がいて、はい、で彼らが小出しにしながら問題解決できる場所っていうのが本来あった方がいいなっていうところ、
どういうことどういうことデブさん小出しにして
あの要は、うん、フルタイムじゃなくても、まあ、問題解決ができるような場所って
なるほど
なと
でその都度その都度まさに
倉庫
のシェアかのように
そうそうそうそうですね、
うん、タレントタレントのシェアが
そうです、ね、プロジェクトベースでできたらいいなと思って、う
ん、いいですね、
でそこはまあちょっと園長としてあの仕事したいなっていうような、うん、まあまあよく動物園ってあの物流現場と言われることが多いんです
けど、
いろんなあの人があのいろんなことを考えてっていうところで、まあ、そこがまあいい方向にその、まあ、ベストな動物園になればいいなっていうところでベストオブズっていう名前もあります。
なるほど。だから経営学者が、
はい、
あのまあ、地域村に縛られてその時は会社に縛られてたけど、まあ、これからはプロジェクトベースで
そうですね
都度都度こう才能タレントを発揮しながら生きていく時代になったみたいな。
あ、そうです、ね、
それをズーと見立てて
ですね。あ、そうです、そうです。
ちなみにその時にあの北山さんがそのズーをあの開演する時ある程度の仕事を確保してから独立したんですか。
まあ、そうですね、うん、あのある程度の仕事はありがたいことにいただいてっていうところでですね、
うん、
独立させてたっていうのはその実態として
あり
ますね。
ざっくりと今ってどんなルート でかつどんなお仕事を今担っていらっしゃるんですか。
今はそうですね、あの、まあ、プロマネ案件、まあ、大きく言うとプロマネ案件なん
です、うん、プロジェクトマネージャー、
そうですね、プロジェクトマネージャーの案件であったり、はいはい、あとはその新規事業開発、あの物流に関わる新規事業開発のアドバイザーだったりとか、
はいはい、
あとはその現場改善、
うん、
ありがたいことで少しだけキャトがかけるので、
はい、
この配置で本当にいいのとか人の通り方ってこれでいいのっていうのをその、まあ、実際に絵を見ながらあの話すみたいなこともやってい
や、これはね牧野さんいいと思わない？
うん、
なぜかっていうと、うん、ほら物流コンサルって古い人たちね、
うん、
古い人たちっていうので許してください。
怒られますよ、怒られますよ、怒られますよ。
ほらあのほらあいつらさ
いや怒られますよ、怒られます。
現場の作業改善しかできねえじゃん。何秒縮まりましたとかさ。
いやいや、
ね、
大事です、
大事、
大事、超大事です。
さすがこの
超大事です。
だけどほらそこでキャドをちゃんと使ってちょっとあの休み時間の時に聞いたら単なる図面じゃなくて倉庫のあれですもんね、ちゃんと配置図面とかまでちゃんとお書きになって動線改善もできるって。
あ、そうですね。
いやここまでやんないとダメじゃないですか、
うんうんうん、
ほら既存のやり方、現場を肯定して なんかちょちょっと2秒縮まったねとかいうくだらん現場の物流改善ばっかりじゃないですか。
大事ですか。
それに対していやすごいなと思って、うん、ちなみにあの北山さん一瞬だけ話ずらしていい、
は
い、
どうぞ。
その図面の CAD 書くってどうやって覚えたんですか。
これ必要に追われてってところがあって、そうですね、昔プロジェクトでその、まあ、ルンバみたいな機械、先週申し上げたルンバみたいな機械を、まあ、導入するという案件があった時に、まあ、どうしてもこの幅が狭いんで通れないと、大体あの QR コードってあのお腹にカメラがルンバにあって QR コードを読みながら走るっていうところの中でこの隙間をどう通すかってなると、結構パズルみたいなのやんなきゃいけないんですよね。
はあ、回転してとか。
そうなんですよ。で Excel で1マス1メートル1メートルそんな世界じゃダメで、あの実際にじゃあキャド書かないといけないっていう時に、まあ、YouTube 見ながら覚えてっていうので、
あ、それいい話ですね。ほら、昔某有名なプラットフォーマーも図面書けるやつって提供してましたけど、はい、あれ YouTube とかで見たらね結構すぐ分かったりするん
ですよ。そうですね。で、まあ、走行改善とかそれでやると、本当に何ミリまで、まあ、測れるわけじゃないですか、であのフォークリフトが下ろすのが、まあ、安全上 3.5 メートル間取らなきゃいけないとかっていうのを全部ギュッて詰めると前にそのやったプロジェクトで 30% ぐらい保管効率が上がったんですよ。だから、まあ、言うなれば 30% 分売上が上がってるんですよ、
まあ、みたいなもんですよね。
そうとかっていうのが、あのその時はその間通すって案件だったんですけど、実際に前景を見たらそんな素敵なことが起きたっていう。
ほら北山さんがさっきね言った例のように本当はその物流改善とか走行改善って恐るべきポテンシャル持ってるのにやっぱり一般人が見えないから、
はい、
あんまりこう周知されていないところがあるじゃないですか、
はいはいはい、
それってなんかすごい知るだけでもなんか日頃買っているこう EC とかのなんか背後でこういうことが起きてるんだって楽しいですよね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、知っていただけると非常に、
ね、
あでもこういうこといいんじゃないのとかっていうのはまたあの発想が生まれてくれるとすごく良くて、その見ていただいた方に、う
んうんうん、あほら北山さんみたいなね、はい、仕事ってなんか大企業相手にするからなかなか個人で仕事取ってこれないってイメージもあると思うんですよ、
はいはい、
それってどこら辺をこうブレイクするっていうか打破できるポイントなんですか。
まあ、そうですね、まだ私も大企業そこまであの対応できてないの実態なんですが、まあ、言ってしまえば、まあ、大企業相手にされてる方々と一緒にお仕事させていただいたりとかっていうところであのいろいろとポテンシャルを出すことができるっていうところはあるなと思うんですね、まあ、ちょっとそのいきなり飛び越えてやっぱり行くっていうのはすごい難しいなって本当に感じております。あの正直なところ
でもね、全国で物流とかサプライチェーンロジスティックスの仕事をしてる人聞いてると思うんですけども、はい、どういうスキルを磨いといたら北山さんみたいになれるんだろうか。
そうですね、やはり、はい、まあ、情報収集力は本当に大事だなと思ってまして、まあ、常にその潮流を唱えるってところが一つの情報だけではなく複数の情報を取って判断できるようにしていただきたいなってところはすごいあるなと思っています。ベストオブズーとしてなんですけど、というか個人としてなんですかね、私5年ぐらいその毎朝その物流ニュースをまとめるっていう、あの発信サイトをグループを作ってるんですけど、まあ、やはりあの自分自身でそのニュースを集める、でそれを発信する、でその反応を見る、で自分でも読んで考えるってこの、まあ、あのループをずっと回してると、まあ、何が本当に困っていることなのかな、っていうか自分が分かんないこと何なのかなっていうのが分かるようになってくるっていうところがすごい大事で。
なるほど。
でサプライチェーンってどうしてもお客さんが、いや今日大変なんですよっていうふうに言った時、大変って言葉の業界がめちゃくちゃあるわけです
か。うんうん、なるほど。あまりにも、いろんな定義ができる。
そうなんですよ、で特に物流関わる人が多いんで、そのどこが問題なのかなっていうところを見るときに、その情報の俯瞰力がすごい重要になるなと。 A さんが大変、 B さんはあの大変じゃない、でも上長はいや大変やっぱりみたいなっていうところを、じゃあどういうふうに相手の目線に立って考えて収めるかなっていうときには、全体を見ないと、あこの人はこういうふうに考えてるんだ、この人はこういうふうに思ってるんだっていうところはあの拾いながら、
なるほど、
やっていくと、まあ一番いい改善の方に向かうんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。これだから聞いてる人が誤解してほしくないのは、
はい、
情報発信のみが重要じゃなくて、
あ、そうですね、
情報発信を経ることによって全体感が分かるし、
分かるようになると、
自分が足りないところをこう勉強するっていうか、
あ、そうです
ね、学ぶこうきっかけになるってことです。
そうですね。
なんかね、北山さん、その流れなんですけども、その情報収集がかなりこうなんか趣味のように多分発展なさっている後で、例えば、上場前のベンチャーの新しいプロダクト開発のプロジェクトとか、あのハンドの 拡張とか、ほらこれってもうほとんど物流とかに関わらない、
あ、そうですね、
領域じゃないですか、
はい、
それもあれなのかしら、物流とかロジスティックスから始まって自分のこう興味範囲が広がることによってこういうこともできるようになったってことですか。
そうですね、うん、まあ、一応物流コンサルって言ってるけど、うん、ロジスティックスコンサルって言わなきゃいけないっていうふうに思っています。ほうほうほうほう、っていうのもちょっと思いながら、はいはい、働いてるとこうなったと、う
ん、ちょっと待って、それすごいいい話じゃん。それどういう定義の違いが、うん、
まあ、物流はその先週お話しさせていただいた通り、うん、輸配送、保管、梱包、荷役、流通加工と5つの機能を駆使して、
うんうん、
機能を持ったものが物流で、まあ、その上流には流通があり、その次には省流があるっていう、これがまあその物流の立ち位置であるっていうところがその前景になってるんですけど、まあ、ロジスティクスっていうのはまあ日本語訳すると兵隊と呼ばれるもの、あ、兵隊っていうのはその要は戦争の時に使う物資をどういうふうに輸送するか届けるかと、はい、まあ、ここってあの物流機能全部使いながらやっていくんですけど、当然そこで物流に関わらない情報っていうのいっぱい持ってないといけないんですよね、
うんうんうん、
まあ、そこに障害物があるだったり、まあ、ここはまあ軍が攻めてきそう危ないとか、まあ、そういったものをその総合するっていうところで考えたときに、単にその物流の5大機能だけが突き詰めていればいいわけで、まあ、それ突き詰めるべきなんですけ ど、うん、
だけど、
でもその全体把握ってこうやりながらやっていくと、当然お客様が何を買うっていうことをどういうふうに思って買ってるのかなと、これ物流はあんまり関係ないんですよね、うん、まあ、届けるだけっていうふうに思ってしまえば、でも実は買うタイミングっていうのをずらすっていうのがその状態維持をする行為、つまり保管っていう行為が出てくると、まあ、例えばお米とかって米蔵ってなんで納めるかっていうと、米のその市場価格見ながらその流通出していくっていうところが保管の実は機能だったりするんですよ、うんうんう
ん、いい話ですね。
そうそう、価値保存っていうところで、うん、はい、まあ、そういうのも見ていくときに、じゃあ米の市場ってどういうふうに見んだろうなみたいなことも見ておかないといけないっていうのがどうしてもできる、うんうん、まあ、その保管庫っているいらないっていうときに市場に出てる物品がどれぐらいあってとかって見なきゃいけないってい
う
考えると、まあそういう広い目で見なきゃいけないっていうことになると、新しい新商品作るっていうところでは技術だけを見ればいいってわけではないっていうところまで、
物が流れるっていう物流だけにとどまらないっていうのは必然ってことですね。
そうなんですよ、ね、
もうバリューチェーンというか、
そうなんです、
企業活動全体がほぼ北山さんの範囲に入ってるってことなのかしら。
そうですね、広い目で見たら突き詰めればすぐそっちの方に行けると思うので、まあ、今皆さんやってる仕事ってもう仮に物流って仕事しんどいなと思ってる人たちはちゃんとその自分の仕事を見て、でそこから その発展というか物流を利用して享受する人、言うなれば一般消費者の方の顔を見ながらお仕事していただくと一気に知識が広がると思いますね。
完璧な今まとめが。ちょっと唯一残念だったのが、今日北山さんがタルト作りをしているっていうことだけ触れられなかったんですが、逆に言うとこういうところに気になる方が北山さんのちょっとねタッチポイントというか、
はい、
Facebook なりを見ていただいて、よりこうお仕事の依頼なのか、ね、よりちょっとニュースなども知りたいのか、いろんなこう関わり方があると思いますんで、じゃあ北山さん最後にリスナーの方にメッセージなどありましたら。
あ、はい、はい、そうですね、
ないよっていうのも OK ですよ。
そうですね、まあそうですね、あんまり出しゃばったこと言っちゃいけないんですが、
何をしちゃいますか、
は
い、
まあ、そうですね、今本当に先週申し上げた通り、物流機械と危機が来てるよというところをですね、チャンスとリスクが来てますよというところはですね、ちゃんと何が危機なのか、何が難しいことなのかっていうのを捉えてやっていただければと思います。まあ、そういったことが分からないときにはぜひご相談いただければと思います。
そうですね、まあ、ご相談って言葉ありましたが、ベストオブズ並びに北山さん、北山剛さんのフェイスブック、まあ、検索することができるということです。ということで、2週にわたってのゲスト、物流コンサルティング会社ベストオブズーの代表北山剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。